はい、皆様こんにちは。第二志望に進学することになった君にということでお話ししたいと思います。今この録音の直前にですね、生徒から電話がありまして、よかりましたという話だったんですね。で、まあ私は大変嬉しかったんですが、で、生徒も嬉しかったと思います。ですが、そこでやはりお話をしたことがあります。で、その話を、しようと思います。ただどうしても個人のプライバシーがあるので、まあそれはわからないように、お話ししようとは思います。ですが、話す内容は本当のことです。で、まあ、このね、少し背景を話すと、結局指導したのが、秋からなんですね。高3の秋からなんですよ。で、まあ、指導期間はすごく短かったんですが、当初、東京工業大学を進学っていうことだったんですね。で、東京工業大学進学ということで、まあ、やり始めたんですが、やはり共通テストの点とかいろいろ勉強の具合を見て、東工大はもう及ばないだろうなと。受けたらもう受からないなと思いましたので、まあ別の大会を考えました。で、その大学は、もちろん入るのはね、東京工業大学よりは優しいんだけれど、そうは言っても研究内容は素晴らしくて、世界的な研究室が集まってるんですね。で、そこのまあ高分子工学科なんですが、非常に優れた研究を出しているところなんですね。だから当然大事なことなんですが、生徒に志望校を決めるっていうのはそこまで調べるんですよね。ですが、まあ、本人はですね、東京工業大学の機械系に進学したかったんですね。ですので、まあ、別の大学でも致し方ないんですが、機械工学科ダメでしょうかっていう話だったんですね。で、まあ、いろいろまあ、リサーチしてみて、まあ、その子の点数とか状況とかですね、得意不得意とかを見て、まあ、ここなら絶対受かる上限で、っていうことで選んだんですね。そうするとその大学の高分子工学科が浮かんできたんです。まあこの2つの側面ですよね。その子の状況と、それからその大学のポテンシャルですね。いいところっていうのを、どうしても合わせて見ていかなきゃいけないわけですよ。で、そこでまあその大学っていうのはもう優しいけれど、だけど研究内容は極めて優れていて世界有数のものだから、そこに進学するといいってことで説得したんですね。もう最終的には私はその生徒に、もう一生恨んでもいいから、もうとにかくそこを受けろと言ったんですね。で、まあ、彼もしぶしぶそれを受け入れて、そこに受けることになったんですね。結果的にはまあそこに合格したっていうことに、まあ電話があったんですけど、でも非常に晴れ晴れとした感じで、良かったです。で、それで、まあ当然ながら私は大事なことを伝えました。結局最終学歴っていうことの意味をね、そこでお話ししたんですね。で、最終学歴って言ったら文字通り最終なので、で、理科系っていうのは基本的には大学院の進学っていうのが前提になっているから、つまり大学院の教育をどこで受けるかっていうのは大事なんだっていうことなんですよね。で、もちろんね、その大学の生え抜きで大学院なり、の前期なり後期まで終わってっていうことも非常にいい方法ではあるんだけれども、もし君が東京工業大学への憧れっていうものを捨てられないのであるなら、それはそれで、それは悪いことではないから、それはそれとして3年、まあ、結局その4年生の、前半に、夏前にあるので、大学院の試験が、つまりそこまで取っておきなさいと。で、そこでしっかりやんなさいっていうことですよね。で、それをそこで、東京工業大学の大学院に入れるようにしっかり勉強していきなさいっていうことなんですよね。で、幸いにもその大学の高分子っていうのはものすごく研究レベルが高いし、先生も非常に著名の方が集まってらっしゃるので、そこの研究指導を受ければですね、ほぼトップクラスに行けるんですね。だから、とにかく先生の指導を受けて勉強しなさいっていうことなんですね。で、もし行きたければ、で、ぜひやはり東京大学、工業大学に行きたい。まあ、どっちにしろ大学には行くっていうことになってるので、まあ、行かなきゃいけませんので、そうすると、どうしてその時に選択ということで行きたいというならば、もう今から準備しなさいということですね。で、今から準備しても今始めなさい、今準備を始めなさいということなんですね。で、これが大事だということです。よくですね、まあ、合格したら嬉しいって言って、卒業旅行なんかへ行くようなたわけた連中がいるんですけど、本当にたわけた連中で、それは本当に自分の将来をどう考えているのかと思うんですね。とにかく、まあ、浪人しても行くやつがいますからね。本当に頭おかしいと思うんですが、とにかくもう合格の発表を聞いたら、もうすぐ勉強を始めなきゃいけません。特に理科系の場合にはもう大学院の試験があるので、その準備っていうのをしなきゃいけませんね。よくですね、私の時もそうだったんですけど、まあ、私は数学科だったので、とにかく才能があれば、大学院行こうと思ってるなんて言ってる連中は一人も行ってませんね。もう入学当初からもう私も大学院を行って、学位も取るっていう連中がそうなっていました。 これは本当にそうだったですね。だリアルにそう思いました。で、私もそのつもりだったので、ああそうだなという感じですね。で、そういう才能があったり行くとかね、才能があるの分かったり行くとかって言って連中は一人も行ってないですね。まあそういうもんですよ、世の中。やはりね、先手必勝、後手いっぱいなんですよ。とにかく勉強して、で、やらなきゃいけない。その時にね、最終学歴なので、とにかくじゃあ、大学院の前期課程をね、どこで終わったかっていうのが最終学歴ですよね。そこまで出てる人にとってはね。だから、あまりそれ以外って問われないんですよ。だって、例えば高校、どこの高校出てるとかって、あんまり聞かれないでしょ。それってかなり特殊な場合ですよね。大体まあ皆さん最終学歴しか書けませんでしょ。まあそういうもんですよ。だからそれでいいんですよ。もし世間的なことが心配ならね、それをすればいいし、また何かの特定の大学に憧れがあればね、まあ国技行ってらっしゃる方もね、第二志望、第三志望に行っちゃったって人もいるかもしれませんが、でもそれでもそこをもし、だからそういう大学に憧れがあるんだったら、そこはまあまた大学院の前期課程を受けるときにね、勝負すればいいんですよ。チャンスはいくらでもあるんですね。でもとにかく一番ダメなのは、そこで腐ってしまって努力しないこと。とにかくここから始まるんだと思って努力するんですね。この切り替えっていうのがすごく大事なんですよ。でね、結局ね、大事なことはですね、もう一つは、基本的には国立大学の理科系っていうのは、全国北から南まである程度標準化できているので、その教育内容が変わるってことはないんですよ。ただね、やっぱりね、優れた先生は集まっているところはあって、やはりその先生たちの指導を受けるっていうのはすごくいいことですよね。でも、というのは大学院っていうのは、そういう卓越した先生の指導を受けて勉強するところなんですね。ただね、もちろん大学は自分で勉強するところだなんて言ってる人いるでしょ。それは全く間違いだからね。で、そうじゃなくて、優れた先生の指導のもとに、たくさん勉強するから、すごくなるんですよ。だから逆に言うとね、そういう優れた先生がね、いくら親切にね、懇切にね、優れた授業をしね、優れた試験問題を出しね、あるいはその研究指導をしね、ってしても、その生徒がやはりね、準備ができていなければ、その指導を受けるね、準備ができていなければ、やはり結果は出ないんですよ。やっぱりね、その生徒がその指導を受けるにふさわしいね、そういう自分の器を作っていかなきゃいけないんですね。そこは自分なんですね。そこはなんかあくまでも、なんていうか、より良い指導を受けるために、きちんとその優れた指導者のもとに、その指導者のその力を従前に発揮させるためにも、やはり勉強しなきゃいけない。いや、学ぶためにこそ学ぶっていうことですね。より良く学ぶために学ぶっていうことなんですよ。この視点はものすごく大事なんですね。つまり大学教育って何かっていうことをもう一回言うと、優れた指導者のもとで勉強するのが大学っていうことなんですよ。自分で勉強するところじゃないんですね。ただ、優れた指導を受けるために、やはり個人がやるべきことっていうのはものすごく大きいんですよ。それはもうそうですよ。だって、世界の最先端トップに出ようとするんだから。つまりそこの、今この電話があってね、彼が進学するってことは、する学科っていうのは世界のトップなので、だったらそこのトップに出るってことでしょ、そこで学ぶってことは。そのために行くわけだから。だから、やっぱり個人がやることってものすごく多いわけですよね。ものすごく大事なことでしょ。だから、ここ間違えないでくださいね。すごく世の中では間違ってる人が多いので。だから、優れた指導を受けるためにこそ、で素直にね、その先生たちの指導を受けるために、その効果をね、最大になるためにこそ、できるだけも必死で努力しなきゃいけないんですね。そういうことなんですよ。だから、指導を受けるっていうのはもう前提として努力するっていうのがあるわけですね。そして勉強していくってことなんです。だから、先手必勝、後手必敗ってよく言うでしょ。だから、それはもうまさにその通りで、もうやること分かってるので、まあ分かんなければまあ教えますけど、そういうことなんですね。じゃあ具体的に何やるかってことなんですけどね。手短にはね、やはりですね、スーさんね、理科系だったらスーさんがもし熟達していればいいけれども、あんまり熟達してないんだったら、いつも言う通りね、スーさんの特に積分計算っていうのは、九九だよっていうことでしょ。小学校に行ける九九と同じだからっていうことなんですね。でそこをやんなきゃいけないですね。で、大きな見通しとして知ってほしいことがあって、まあ、工学系なんで、理学系と違うんで、工学系なんで、数学っていうのは、まあ、大学院でね、メインになる数学っていうのは、線形代数学と微分積分学と複素関数論なんですよ。もちろん、まあ、その付加していろいろあるんだけど、まずメインの部分はそこですよね。まあ、もちろんそれに確率統計学とかも加わったりするかもしれませんし、あと微分方程式ですね。まあ、大体常備方程式は入るかもしれませんが。ですからそういうことをですね、そこの知識っていうのは、まあとにかくいろいろ広げればいっぱいあるんだけど、まずは微分積分学って言われるものと線形代数学って言われると複素関数論、この3つです。とにかくこの3つに熟達することなんですよ。で、実はですね、この3つに熟達することっていうのはものすごく大きな意味があって、かつ大変なんです。実はものすごくボリュームがあるので。 で、それから身につけるためにはものすごく演習量がいるんですよね。やはり演習しないとダメです。身につけません。ですからこれを身につけるためにはものすごく時間がかかるんです。だけれども逆に言うとね、これを身につけない限りには、それを深く勉強する、自分の専門分野を、ね、深く勉強するときにその制限になってしまうんですね、数学力っていうのが。でね、これはもう理科系の学問全般に言えるんですけど、もちろんそれはもう学問学科によって違うし、専攻分野でもそれ多少の違いはあるんだけど、基本的にこう思ってて間違いないのは、数学の力が高ければ高いほどその専門分野がどうあろうとも深く広く学べるんですよ。そして当然ながら応用も考えられるし、いわゆる創造って行為もできるんですね。だからこそ数学って決定的に大事だし、私が数学塾って名前つけてるのはもちろん全科目教えますよ。全科目の指導をするけども、あえて数学塾とつけてるのはそういう意味があるんですね。とにかく数学がどこまでできるか、どこまでこう身についてるかっていうことが決定的に重要になってくるんです。ましてですね、修士課程に、前期課程にまで研究して、世界のトップを目指すっていうのがあるなら、ものすごくそれが重要になってくるんですね。もう研究レベルでものすごく重要になってきます。だからぜひ数学というものを深く身につけることが大事になってくるんですね。それがもう一つは物理学ですよね。で、私の友人に科学の専門家もいるんですが、その時に学生時代にですね、指導教官から言われたのは、とにかく物理勉強すると。もうなんか科学の方を開いてると怒られたっていうくらいですよね。まあ笑い話じゃなくてね。科学科なのに、科学の方を開いて勉強してる方は無機科学が専門なんだけど、もう怒られたと。もうとにかく物理勉強すると。で、無機化学専攻なのにも、結局はですね、その研究室に入ってから、博士課程、まあ、博士終了するまでですね、合否課程終了するまで、もう相対性理論までやってしまったっていうくらいですね、一般相対性理論まで勉強したっていうですね、もう、とにかくもう実験の合間にも、とにかくもう口酸っぱくして言われたのは、とにかく物理やれ、物理やれっていうことですね。でも、その方が物理できたのは数学できたからなんですよ。だからね、とにかくまあ他の分野でも数学できること、物理できるってものすごく大事ですよね。まあ逸話として知られるのはフロンティア軌道法の福井健一先生ね、はものすごく数学できたらしくて、もう生徒というかその弟子が計算に詰まってうまくいきませんって持っていくと立ちどころに解いて見せてくれたそうですが、やはり数学の力って大事で、それだけの数学的な力があるからあれだけの業績を出せたんですよね。で、とにかくね、数学ってものすごく大事だってことをまず認識することが大事なんですね。だから、とにかく意識して、大学の1、2年の時に数学と物理学を勉強するってことが、もう大学教育を意味あるものにするためにはものすごく重要になってきます。ただね、どうしてもね、1、2年っていうのは、まあ、いわゆる教養課程ですね。今はもう一般教養課って言わなくなってしまいましたが、そこの内容でいろんなこう科目があるんで、それはそれ全部大事だと思うんですが、やはりその中で特に実験ありますからね、理科系実験があるのでそれでもすごく時間かかるんですよね。だからとにかく意識的にね、数学とか物理学っていうのを勉強していかないと、やはり到底はなんていうんですかね、そういうレベルに、つまりその世界トップレベルの研究をするために使うようには到底ならないってことですね。これはもう自分で意識して、もう実験の合間でもいいしね、やらなきゃいけないんですよね。だそういう大きな見通しを持って勉強するっていうことです。とにかく先手必勝、後手必敗、とにかく入学試験が終わったこの直後、合格発表があった直後から、もうこの瞬間から努力しなきゃいけないと、その彼にも強調しました。だから今この瞬間ね、彼は一生懸命やってると思います。まあその内容も具体的には指示したので、やってると思います。とにかく、ここで聞いてらっしゃる方もね、もう大学の合格が決まったってこと、あるいは第二志望だったとか、第三志望だったとか、第三志望にしか受からなかった、そうじゃなくて、ね、第二志望にしか受からなかった、そうじゃなくて、今自分は何ができるかってことを自分に問いかけて、そして努力しなくちゃいけないんですよ。ああ、第二志望しか受からなかった自分はダメだとかね、第三志望しかいけない自分は本当にダメなんだなとか、いや、ダメはダメでいいんだけど、それは置いといて、今自分は何ができるか、今自分は何がすべきかっていうところに気持ちを向けていくんですね。そして自分に問いかけるんです。そしたら絶対わかるでしょ、今何をすべきか。ね。過去を憐れんでもしょうがないんですよ。まあちょっと別枠でね、自己否定ってことはあるんだけど、まあちょっとこれはまた別枠で話しますね。とにかくこの時点で大事なことは、自分は今何ができるか、ただそれだけ、それを自分に問いかけることなんですよ。自己憐憫に陥ることでもなくね、悲しいなとか言ってる場合じゃないんですね。今やるんですよ。第一志望に受かんなかった、かわいそうな私じゃなくてね、チャンスに満ちた自分が今何をすべきかっていうことにすぐ切り替えてやっていくんですね。そしたらチャンスはいくらでもあるんです。頑張ってくださいね。とにかく今この瞬間、自分に問いかけて努力してください。自分は何をできますか？ありがとうございました。